幸福の王子、オスカー・ワイルド作、結城宏役、音訳、菅原智子。町の上に高く柱がそびえ、その上に幸福の王子の像が立っていました。王子の像は全体を薄い純金で覆われ、目は二つの輝くサファイアで、王子の剣の柄には、大きな赤いルビーが光っていました。王子は皆の自慢でした。風緑と同じくらいに美しいと、芸術的なセンスがあるという評判を得たがっている一人の市会議員が言いました。もっとも風緑ほど便利じゃないがね、と付け加えて言いました。これは無双家だと思われないようにと心配したからです。実際には彼は無双家なんかじゃなかったのですが、どうしてあの幸福の王子みたいにちゃんとできないの？月が欲しいと泣いている幼い男の子に賢明なお母さんが聞きました。幸福の王子は決して何かを欲しがって泣いたりしないのよ。この世界の中にも本当に幸福な人がいるというのは嬉しいことだ。失望した男がこの素晴らしい像を見つめてつぶやきました。天使のようだね。と、明るい赤のマントと綺麗な白い袖なしドレスを着た養育院の子供たちが聖堂から出てきて言いました。どうしてそのようなことがわかるのかね、と数学教師が言いました。天使など見たことがないのに。あ、でも見たことはありますよ、夢の中で。と子供たちは答えました。すると数学教師は眉をひそめてとても厳しい顔つきをしました。というのは彼は子供たちが夢を見ることはよろしくないと考えていたからです。ある晩その町に小さなツバメが飛んできました。友達らはすでに6週間前にエジプトに出発していましたが、そのツバメは残っていました。彼は最高に綺麗な葦に恋をしていたからです。ツバメが彼女に出会ったのは春の初め。大きくて黄色い蛾を追って川の下流へ向かって飛んでいた時でした。葦のすらっとした腰があまりにも魅力的だったので、ツバメは立ち止まって彼女に話しかけたのです。君を好きになってもいいかい？とツバメは言いました。ツバメは単刀直入に話すのが好きでした。葦は深くうなずきました。そこでツバメは翼で水に触れながら彼女の周りをぐるぐると回り、銀色のさざ波を立てました。これはツバメからのラブコールで、それは夏中続きました。彼女はおかしな恋人だね、と他のツバメたちがペチャペチャ言いました。財産はないくせに親戚は多すぎると来てる。実際その川は葦でいっぱいだったのです。やがて秋が来ると、そのツバメたちもみんな飛んで行ってしまいました。みんなが行ってしまうと、ツバメは寂しくなり、自分の恋人にも飽き始めました。彼女は何も話してくれないしな。ツバメは言いました。それに浮気っぽいんじゃないかと思うんだ。だって彼女はいつも風とイチャついてるんだから。確かに風が吹くといつも葦は最高に優美なお辞儀をするのでした。彼女は家庭的なのは認めるけれど、とツバメは続けました。でも僕は旅をするのが好きなんだから、僕の妻たる者も旅をするのが好きでなくちゃ。とうとうツバメは、僕と一緒に行ってくれないか？と彼女に言いました。でも葦は首を横に振りました。彼女は自分の家にとても愛着があったのです。君は僕のことをもてあそんでいたんだな。とツバメは叫びました。僕はピラミッドに出発するよ。じゃあね。ツバメは飛び去りました。一日中ツバメは飛び、夜になって町に着きました。 どこに泊まったらいいかな、とツバメは言いました。泊まれるようなところがあればいいんだけれど。それからツバメは高い柱の上の像を見ました。あそこに泊まることにしよう、と声を上げました。あれはいい場所だ。新鮮な空気もたくさん吸えるし。そしてツバメは幸福の王子の両足のちょうど間に泊まりました。黄金のベッドルームだ。ツバメはあたりを見回しながらそっと一人で言い眠ろうとしました。ところが頭を翼の中に入れようとした途端、大きな水の粒がツバメの上に落ちてきました。なんて不思議なんだ、とツバメは大きな声を上げました。空には雲一つなく、星はとてもくっきりと輝いているというのに、雨が降っているなんて。北ヨーロッパの天候は全くひどいもんだね。あの葦は雨が好きだったが、それは単なる自己中心だったし。するともう一滴落ちてきました。雨よけにならないんだったら、象なんて何の役にも立たないな、とツバメは言いました。もっといい煙突を探さなくちゃ。ツバメは飛び立とうと決心しました。でも、翼を広げるよりも前に、三番目の水滴が落ちてきて、ツバメは上を見上げました。すると何が見えたでしょうか。幸福の王子の両目は、涙でいっぱいになっていました。そしてその涙は、王子の黄金の方を流れていたのです。王子の顔は、月光の中でとても美しく、小さなツバメはかわいそうな気持ちでいっぱいになりました。あなたはどなたですか？ツバメは尋ねました。私は幸福の王子だ。それならどうして泣いているんですか？とツバメは尋ねました。もう僕はぐしょ濡れですよ。まだ私が生きていて人間の心を持っていた時のことだった。と象は答えました。私は涙というものがどんなものかを知らなかった。というのは、私は三数市の宮殿に住んでいて、そこには悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間で先頭を切ってダンスを踊ったのだ。庭園の周りにはとても高い塀が巡らされていて、私は一度もその向こうに何があるのかを気にかけたことがなかった。周りには非常に美しいものしかなかった。帝臣たちは私を幸福の王子と呼んだ。実際幸福だったのだ。もしも快楽が幸福だというならば、私は幸福に生き、幸福に死んだ。死んでから人々は私をこの高い場所に置いた。ここからは、町のすべての醜悪なこと、すべての悲惨なことが見える。私の心臓は鉛でできているけれど、泣かずにはいられないのだ。なんだって？この王子は中まで金でできているんじゃないのか？とツバメは心の中で思いました。けれどツバメは礼儀正しかったので、個人的な意見は声に出しませんでした。